77.1
Rainbow FM ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました FM 諫早ミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。10月27日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さてですね、現在長崎県美術館で開催中のロマンの工房永見徳太郎と長崎の近代展、もうすでに見に行かれた方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあ、私も見に行ってきたんですけれども、長崎有数の資産家の一人として銅座の殿様と呼ばれた永見徳太郎さん。長見家は江戸時代より続く長崎を代表する商家であり、若くしてその当主となった徳太郎さんは青年実業家としての活動を展開する一方、南蛮美術を中心としたコレクター、戯曲などの執筆に励む文筆家、写真や絵画を手掛けるアーティストなど、驚くべき多彩な顔を持って長崎の芸術文化に関わりました。文化人としての永見さんの名前は長崎にとどまらず全国に轟き、芥川龍之介さん、竹久夢二さんなど中央で活躍する芸術家たちが長崎を訪れる際には銅座の永見邸を訪れ、永見さんの収集した美術工芸品を鑑賞して長崎の持つ異国情緒を存分に味わっていたと言われています。後半生は長崎を離れるものの、長崎に対する愛情は途絶えることなく、精力的な執筆活動を通して長崎の芸術文化の発信に努められました。今回の作品展では永見さんが手掛けた絵画や写真作品をはじめ、南蛮美術を中心とする旧造品、交流した芸術家たちの作品を展示することで、その多彩な仕事の全貌に迫りますということなんですけれども、私ですね、恥ずかしながら、この作品展を見るまで永見さん、徳太郎さんのことを知らなかったんですよね。なので今回この作品展を通して知ることができて本当に良かったなと思いました。展示されている作品の中の一部は前期、中期、後期と展示会があって、11月5日まで展示されている竹久夢二さんの長崎十二景にこう一番惹かれたんですよ。これは夢二さんが長崎滞在中に永見さんの手厚いもてなしに感謝して送ったものだそうです。こちらが11月5日までの展示ですので、ぜひこの機会にご覧ください。中期と後期には木版画による作品が展示されるそうですので、ぜひこちらもご覧いただきたいと思います。そして会場では永見手帳っていうですね、永見徳太郎さんのことを分かりやすく書いた冊子も配られますし、長崎文献社からですね出版されている図録、こちらも見応えがあっておすすめです。でぜひですね、展覧会と合わせてお楽しみください。ロマンの工房永見徳太郎と長崎の近代、こちらは来年1月8日まで長崎県美術館で開催中です。今回はこの展覧会のチケットをペア2組4名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは11月3日の金曜日です。皆さんのたくさんのご応募お待ちしています。ぜひ展覧会楽しんでくださいね。さあ今週も素敵な作品、話題作ご紹介していきたいと思います。トンソンソー事件の記録。1992年釜山の旅館トンソンソーで殺人事件が起きます。旅館でアルバイトする男が恋人を連れ込んで隠しカメラで部屋の様子を撮影していたんですが、男はその部屋で恋人を殺害してしまうんです。逮捕された男は心神耗弱による 無罪を主張したものの、無期懲役の判決を受け、 仮釈放の1年前に自ら命を絶ってしまいます。男が撮影した犯行時の映像はその残虐性から検察庁によって封印されるんですが、検事たちの間では部屋の鏡に正体不明の何かが映り込んでいると話題になっていました。真相解明に乗り出した取材班はその過程を記録映画として撮影しながら調査を進めていくが、という猟奇殺人事件の一部始終を記録したビデオに映ったあるものを追って取材班が調査をする姿をフェイクドキュメンタリー形式で描き、韓国でスマッシュヒットを記録したホラー映画です。もう私も怖くて怖くて腰が引けてしまったんですよ。まあ、本当久しぶりにこんな怖いの見たっていうぐらい緊張感が半端なかったです。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。トンソンソー事件の記録、こちらは全国順次公開中で、長崎では公開決まっておりませんが、九州ではユナイテッドシネマ福岡桃地などで公開されます。続いての作品は恋人の見つけ方。いつも雑誌の切り抜きをポケットに入れて妄想を膨らませている植木屋の青年トアは、コンビニで働くその子に恋心を抱いています。何とかして彼女と話したいトアは、木の葉っぱをコンビニの前から自分のいる場所まで並べて彼女を誘い出すことに成功。その子もまた廃工場に暮らし、奇妙な彫刻をたくさん作っている風変わりな女性でした。言葉を交わすようになった2人は、周囲の人たちには理解できない独特の会話で2人だけの世界を築いていきます。しかしその子にはいつまでもトアと同じ世界にはいられないある秘密があった、というまともじゃないのは君も一緒の前田浩二監督がメガホンを取り、高田涼さんが脚本を手掛けたラブストーリーです。キャストはトアを窓辺にての倉優希さん、その子をソワレの妹をはるかさんが務めるほか、成田涼さん、宇野昌平さんなどが出演しています。なんだかですね、見ていてほのぼのとしてしまったんですよ。まあ、主役の2人のやりとりがどこか不思議な感じも醸し出しながら、なんかすっごくいいんですよね。そして私はラストがすごく好きでした。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。恋人の見つけ方、こちらは全国順次公開中で、長崎は公開決まっておりませんが、九州では木のシネマ天神などで公開になります。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さて今日はもう一ついきましょう。ビーガンショートストーリー。2022年カンヌ国際映画祭短編部門で突如発表されたロングデイズジャーニー、この夜の果てへの中国の記載、ビーガン監督の待望の最新作は、彼のポエティカルかつ偶話的世界観が凝縮されたわずか15分のショートフィルム。黒猫に欠かし、ロボット、悪魔といったアレゴリカルエレメンツを登場させ、実在する原風景の中に人工的、未来的なセットを融合させることで、ビーガン監督特有の既視感にも似た映像空間が浮かび上がります。今回この作品を単独で劇場公開が決定し、さらにワンコイン500円でシアターリリースするという実験的な試みを行うことでも話題の一つになっています。私もこの作品見させていただいたんですが、15分という短い時間の中で不思議な空間に魅了されました。まあ、ワンコインで15分の不思議な旅に出るような感覚で気持ちをこう気楽に楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。まあ、たまにはね、ちょっと映画館でスクリーンで楽しんでみたいわっていう方にとってもおすすめの映画です。ぜひご覧ください。ビーガンショートストーリー、こちらはですね、九州では KBC シネマで近日公開予定となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。ミカのフラワーシネマ、最新作映画ご紹介していきます。シス不死身の男。1944年第二次世界大戦末期、ソ連に侵攻されナチスドイツに国土を焼き尽くされたフィンランド、凍てつく荒野を旅する老兵アータミは、掘り当てた金塊を運ぶ途中でブルーの注意率いるナチスの戦車隊に遭遇し、金塊も命も狙われる羽目に。アータミが手にしているのはツルハシ一本と折れない心だけ。次々と襲いかかる敵を相手に 立ち向かっていくという不死身の男の死闘を描いたバイオレンスアクションで、監督脚本はビッグゲーム大統領と少年ハンターのヤルマリ・ヘランターです。キャストはアータミオ、レアエクスポーツ、囚われのサンタクロースのヨルマ・トンミラ、ブルーのチュイをオデッセイのアクセル・ヘニーが演じています。まあ、タイトルになっているシスっていうのはフィンランドの言葉で、日本語への正確な翻訳は難しいそうで、まあ、全ての希望が失われた時に現れるという不屈の精神のような意味合いを持つそうです。もうですね、とにかくすごいんですよ。普通の人ならもうとっくに死んでるんじゃないかとこう思うような状況を生き抜くも強さにもびっくりしました。正直ですね、残虐な今日描写もあって目を伏せてしまいそうなところもあるんですけど、彼の強さに釘付けになった作品です。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。シス不死身の男、こちらは東宝シネマズ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品はドミノ。刑事のダニーはある日公園で一瞬目を離した隙に娘を見失い、娘は行方不明になってしまいます。脅迫観念にとらわれてしまったダニーなんですが、正気を保つために仕事に復帰します。そんな彼のもとに銀行強盗の予告の垂れ込みが入り、現場で接する人々を操る不可解な動きをする男を発見。その男が娘の行方に関与している手がかりを見つけたダニーは男を追い、やがて現実と見まがう世界に踏み込み追い詰められていくというサスペンスドラマで、アリータバトルエンジェルのロバート・ロドリゲス監督がメガホンを取っています。キャストはダニーをベン・アフレックが務めるほか、クラッシュ、アルマゲドンなどさまざまな話題作で活躍するウィリアム・フィクナー、ザ・スーサイド・スクワット、極悪党集結のアリシー・ブラガーなどが出演しています。まあ、この作品なかなか面白かったです。始まって5秒で騙される、もう本当にそうなんですよ。まあ、2点3点と展開してラストはこうなるのかとこうラストを知った上でもう一回見るとまた違った仕掛けが見えてくるんじゃないかなとも思いました。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。ドミノ、こちらは東宝シネマズ長崎、ユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。続いての作品は愛に稲妻。26歳の花子は幼少期からの夢だった映画監督デビューを目前に控え、気合に満ちていました。そんなある日、彼女は魅力的だけど空気を読めない男性マサオと運命的な出会いを果たします。ようやく人生が輝き始めたかに思えた矢先、花子は卑怯なプロデューサーに騙され全てを失ってしまいます。失意の底に突き落とされた花子を励ます正雄に、彼女は泣き寝入りせず戦うことを決意します。花子は10年以上音信不通だったどうしようもない家族のもとを訪れ、父や2人の兄たちの力を借りて大きな夢を取り戻すために反撃を開始するという、船を編むの石井裕也監督がメガホンを取り、オリジナル脚本も手掛けています。キャストは花子を松岡茉優さん、正雄を久保田正孝さんが演じるほか、佐藤浩市さん、池松壮亮さん、若葉龍也さんなどが出演しています。この作品ですね、すっごく良かったんですよ。まあったかいし、そしてねクスッと笑えて面白いですし、すっごくセンスがあってテンポのいい作品でした。ものすごくですね、会話劇を楽しめる作品だと思います。松岡茉優さん、久保田正孝さんの演技、やっぱり引き込まれますよね。ぜひ大きなスクリーンでお楽しみください。愛に稲妻、こちらはユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ。
お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしています。 FM イサハヤのホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール虹アットマーク 771 fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからもお待ちしております。さあ、おしまいにもう一つ映画ご紹介したいと思います。私はモーリン・カーニー、正義を殺すのは誰。世界最大の原子力企業アレバ社のフランス民主労働組合代表を務めるモーリン・カーニーは、中国とのハイリスクな極秘取引を知り、会社の未来と従業員の雇用を守るために内部告発するんですが、やがて彼女は自宅で襲われてしまいます。権力側はそんなモーリンに自作自演だと自白を強要します。彼女は屈することなく政府の閣僚や企業のトップを相手に捨て身の覚悟で立ち向かっていくという実話のもとに描いた社会派サスペンスになっています。ルーブルの怪人のジャンポール・サロメ監督がメガホンを取り、ローズメーカー奇跡のバラのファンテッド・ドゥルアールがサメロ監督と共同で脚本を担当している作品です。キャストはモーリーンをフランスを代表する女優のイザベル・ユペールが演じ、デリッシュのグレゴリー・カドボア、ヒトラー最後の12日間のアレクサンドラ・マリア・ララが脇を固めています。まあ、もうこの作品ですね、まあ、実話っていうことだけで結構ですね、真に迫った話だったんですけれども、イザベル・ユペールの表情、まあ、無表情の演技ってなんかこう訴えるものがあるようで、ずしっとこう来るんですよね。そしてですね、まあ、このモーリーン、まあ、心の中の意志の強さ、このですね、演技が素晴らしいなって思いました。私ですね、この作品を見るまでこの実話も全然知らなかったんですけど、最近ですね、実話をもとにこう演じる作ってる作品って多いですよね。なのですごく勉強になります。ぜひこちらの映画もですね、大きなスクリーンで楽しんでいただきたいと思います。イザベル・ユペールの演技にもぜひ注目してお楽しみください。私はモーリン・カーニー、正義を殺すのは誰、こちらは全国順次公開中で、長崎では長崎セントラル劇場で11月17日から公開になります。ぜひ劇場でお楽しみください。さあ、30分、あっという間ですよね。まあ、いろいろ話したいこともたくさんあるんですけれども、ほんと限られた時間でもういろいろこう詰め込んでいろいろ話してるんですけど、皆さんまた今週もですね、何か見たい作品とかありましたか？また来週もぜひ聞いてくださいね。そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画アルマゲドンの主題歌、エアロスミスでミスはシングを聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週。バイバーイ。